ラジオお聞きの皆さん、こんばんは。 MCK です。
DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。
そんな感じでサタデーナイト。
この番組は職人さん手作りの靴うさぎや、エレベーター用意小器具の島田電機製作所、八王子に舞い降りて70年、加藤洋品店、あなたの街の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。東京スターレディオからお送りしております、週末飲み会感覚ラジオ、そんな感じでサタデーナイト、
今夜も張り切っていきましょう。
はい、今週のお相手は MCK と
DJ コムと
シスタントのさくらです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
いや、さくらさん久しぶりですね。
お久しぶりです ね。いつぶりですかね。
先々月ぐらいですかね、ヨガのコーナー、ね、
そうですね、
やってくれましたけどね。
はい、登場させていただきました。
聞いてました。
聞いてましたよ、もちろん。はい、もちろんですよ。パイのくだりがとっても楽しかった。パイのくだりが、
タイのくだりね。
はいはいはい、タイって何、タイのくだりってなんだ。
あの、旅行に行ったりしたやつでしょ。
あ、そうです、そうです。
あ、それで
疑似旅行行きましたよね。さくらさんもじゃあ、あれですか、疑似旅行やりますか。
ぜひぜひ一緒にリゾート地へ。
リゾート地ね。でもあれでしょ、ヨガだからね。さくらさんヨガの先生だからさ、ヨガの本場はどこなんですか。
そうですね、インドとかタイとか、やっぱり
そうなんだ、
そっち系かなって思います。
じゃあ今度あれだね、あのインドにさ、ヨガ合宿に行くっていう疑似旅行。
結構難しいですね。
そうそう、ヨガ現地に行った先でヨガを受けてみるっていうね。
どうだろう、うん、コムさんも来ていただけますか。
もちろんもちろん行きますよ。あのさ、思うんだけどさ、ヨガやってる人ってさ、みんなスリムじゃない。
うん、
なんかなんだろう、あんまさ、こうさ、なんだろう、ふくよかなおっさんとかいない。
そうだね、あの確かイメージね。あとはその
イメージ。いらっしゃいます、いらっしゃいます。
本当？
あ、いるんだ。
いらっしゃいます。
例えば俺がさ、ヨガ教室行きたいって言ってヨガ教室通ってもいいもの。
もうもちろんですよ。
大丈夫、月謝さえ払えば大丈夫かな。
月謝さえ払えば大丈夫です。お金払ってれば大丈夫です。
短パン T シャツがあれば全然大丈夫。大丈夫です。
あ、本当に。
はい。
でも結構あれだよね、さくらさんに教えてもらったあのポーズを取るのってね、やっぱお腹が邪魔して辛かったり結構大変だったりしたよね。前ね。
いやいや、めっちゃ重いからね、腹。本当にね、腹ばいのね、格好がね、そんな普段やらないじゃん、腹ばいって。なんていう
の、うん、
膝立てて手突っ張ってさ、あのポーズがきついのよ。う
ん、でもそういう方いっぱいいらっしゃるので、
いいんだ、
全然
それでも
大丈夫ですよ。
でもそのスタイルといえばね、はい、今度ね、来週ね、健康診断があるんですよ。
あら
健康、
来週ってさ、もう
来週
で、待って、俺6月にあるわ。
そうでしょ、皆さん多分そういう時期じゃないですか。この5月6月って健康診断そろそろだみたいな人たち多いと思うんですよ、多分。
ヨガって痩せんの。
ヨガ、あ、痩せると思います。
だよね、
なんかむくみとか取れるし、うん、そうですね、あの、体幹鍛えられるし筋肉はつくと思います。あ、
だからこう見た目を変えるにはやっぱりいいんじゃないの、ヨガってね。
そうですね、いいと思いますよ、ぜひ。
でも来週だからさ、あと1週間でさ、その見た目というかもうその結果数字を変えなきゃいけないわけじゃないですか。
体重をむくみ取ればいいんじゃないの。
むくみ取ったら体重落ちるんかな。いや だけどね、ちょっと俺の男気を聞いてほしいんだけどさ、来週さ、その健康診断が待ち構えてるわけですよ。けどさ、昨日さ、ラーメン二郎行ってやったかんね。
いや、何それ、グッズやべえやつじゃん。
男気ですかね、それは。
こんなところで1週間前ジタバタしないぞと、
もうそれもう諦めてんじゃん。
いや男気なんだよ。
男気なの。
でもラーメン二郎って言えばさ、やっぱりこう、うん、てんこ盛りのさ、
うん、
すごい量のラーメンでしょ。だからやっぱ学生が食べるんだよねすごいね。
特にあ、まあそうね、
学生に混じって、うん、スーツのサラリーマンがこう食ったっていう感じだったんですよ。
スーツで行った。
スーツで行った。もう会社帰り直行した。
あ、そういうことね。わざわざ行くために俺フォーマルな格好して行ったのと思った。
そんな改まって行くとこじゃないじゃん。
それは男気ありますね。
男気ある。そろそろ男気あるんだと。
男気あります、ね、
高級レストラン行くみたいな格好して。
いやでもなんかさ、ちょっと人も昔と違うなと思ったのがね、いる学生みんなさ、トッピングにね野菜って言わないんですよ。野菜マシマシとかさ、ニンニク油とか言うじゃないですか。
あ、言うね。
あれみんなさ、あ、なんかニンニク油辛めとか言うんだけど、野菜ってみんな言わないんですよ。え、なんでって思って。野菜食べないんかね最近の人って。
まあ肉食系男子ってやつじゃない。
で結構控えめなラーメン食べてるんですよ。たまたまかな。なんかそんな中で、ね、混じってちょっとこう昭和のサラリーマンの力を見せてやると思って、野菜マシマシ、ニンニクもマシマシっつって、油って言ってやりましたよ。来週健康診断だけど。
健康診断どこ行ったんだよ。
健康診断だけど。
逆にそこをさ最後にさ、うん、断食すればいいんじゃないの。インドとかさ、うん、あっちってさ断食みたいなのやるじゃん。
はいはいはいはいはい。
それ真似してみればいいんじゃないの。
でも 2,3 日食わないのってなんかいいんだとかっていう話もあるよね。なんかミニ断食っていうの。
あ、なんか一時期流行りましたよ ね、
うんうん、
そうだよね、
うん、
やりましたね、ま
あ、やってみればいいんじゃない。3日前から食わなかったらいいじゃん。
はいはいはい。それはでもなんかかなり体重には影響しそうだよね。結果出そうだよね。
もう結果出ると思う。
そうですね。
もっと男気がある人の話なんですけど、その普通健康診断の前の日とか当日の朝って何も食べちゃいけないって言われるじゃないですか。
あ、言われる言われる。血糖値上がっちゃうからね。
そうそうそう、正常値を取るためにって言うんだけど、いやそれじゃあ偽りだろって言うんですよその人は。
いや違う、
いつも通りいつも通り食べて、いつも通り飲んで、その血液を取ってもらうのが本当でしょうっつって食べちゃう人がいるんです。
わけがわざわざ、わざ空腹時の血糖値を見るためにやってると。
空腹時
に引っかかりますよね多分ね。
引っかかっちゃうよね当然ね。
むしろそれだと正しい判断できないんだけど。
まあ男気というかなんというかなんですけどね本当にね。いやまあでも本当にねこの時期はねちょっと皆さん今頑張ってると思うんですけどね。まあヨガねやるのもいいですけど、なんかいい方法ないですかね。即効性で、即効性のある
即効性、うん、でも最近私は走ってますよ。
あ、走ってんだ。
なんか暖かくなってきて、
うんうんうん、
ちょっと気持ちいいかなと思って、
うん、
でも10分ぐらいですけど走るのはどうですか。
10分ぐらいでも毎日やればある程度効果あるんですかねやっぱね、
と信じてます。
コブさんはあれでしょ、教えてもらったヨガもちろん毎日続けてるんでしょ。
亀のポーズだよね。
あれかな、トカゲかな。
トカゲか、
トカゲかな。
やってるうちに亀のポーズに変わっちゃったんじゃないの。
亀の
なんかうずくまってる感があったから。
それもおかげですね多分。
もう何の意味もなくなってますよ、もう亀になっちゃってるから。それもうダメですよ。
いやそうか。ダメか、亀じゃダメか。同じ爬虫類なんだけどな。
まあだからね、ゆっくりとした、
ね、まあいろんなことちょっとねチャレンジしてる人いると思うんですけど、やっぱこれが一番効くよ、これが一番即効性あるよってね知ってる人いると思うんですよ。ぜひねちょっと教えてください、お便りください。
うん、うん、
はい
はい、
はい、
じゃあ今日はあのねコーナー行きましょう。お便り来てるんでね、と伊藤お菓子。
はい、このコーナーはリスナーの皆さんからいただいたお便りを伊藤お菓子、お菓子、むなしの3段階で評価します。見事伊藤お菓子をゲットした方へ番組オリジナルマスクをプレゼントします。
はい、ということでね、お便りくれてる方がいます。今日はどういうお便りでしょうか。
はい、今日はミスターキミックさんからいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。 はい、MC Kさん、DJコムさん、アシスタント MC のきなこさん、ココちゃん、さくらさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。はい。今日は僕の奥さんの話を投稿します。
お、奥さん。
結婚して間もなく新居に引っ越した時、
うん、
どこからともなく現れた新聞屋さんの訪問セールスで、洗濯洗剤と野球チケット、さらにプロレスチケットまでもらいました。
プロレスチケットってあるんだね。珍しいよね。
あるんです ね。
野球チケットよく読売新聞聞くけど、
あるよね、うん、
プロレスチケットです ね。はい、そして初めて2人でプロレスを見に行きました。
ああ、そこはやっぱプロレスを選ぶ
わけ。いいきっかけだね、
うん、
プロレス会場が日本武道館と大きく、後ろの席であまりよく見えませんでしたが、
うん、
楽しそうにプロレスを見ている奥さんが可愛かったのです。
ああ、よかった、
うん、ですねそんなわけで、その後プロレスの聖地後楽園ホールのリングサイドのチケットを大盤振る舞いで購入して、奥さんにプレゼントしました。
あ、もうその後ね、また行ったんだ。
いい話や、
うん、
それはそれはとても喜んでくれました、
うん、
僕もプレゼントして、その時は良かったなと思いました。
はいはい。
さて、第一試合は15分一本勝負、
うん、
黒パンツ2人の若手新人レスラーのシングル試合でした。
はい。
近くで見るプロレスはチョップの音も聞こえて、若手の試合でも意外と迫力がありました。
なるほど、近いからね、今度はね、
うん、僕の奥さんは声が小さくて、一歩僕を頼りにしてくれるみたいな、そんなところが僕は好きで結婚しました、
うん、
試合が始まり、相手の一人がコーナーポストでダウンして、それをもう一人のレスラーがしつこくお腹にキックを何回もしていました、
うん、
後日聞くと、それはストンピングというプロレス技とのこと。
あ、何回もこうキックをするのはストンピングって言うんだ。
うん、
あ、はいはい、
試合もいよいよ終盤の時、ストンピングをしている若手レスラーが相手のレスラーに、うん、死ねこの野郎と蹴りながら発しました、
うん、
その時です。なんてひどいことを、女性の大きな声が、
うん、
正体は僕の奥さんでした。
おとなしいはずのね、おとなしいはずの奥さんが
大きな声が
もう
その声が聞こえたのか、
うん、
ストンピングをしていたレスラーは明らかにハッとして動きが止まりました。
その声で、
その声で結局ストンピングで優勢だった選手がギブアップで負けました。
負けちゃったの
負けちゃいましたね。
介入してみちゃった。
その後プロレス団体のホームページに、あの時の若手レスラーの名前がないことを知りました。
お、
奥さんに、あの時のことが原因でプロレスを引退したんじゃないかなと冗談で話したらあのくらいのことでプロレスラーを辞めたのならチャンピオンにはなれないと、延々とプロレス談義が始まりました。
厳しいんだね、奥さんね。
厳しいですね、
うん、
プロレス談義の中で、実は奥さんが大のプロレス好きだったという秘密を知ったのです。
もともとも
ともとですね、
好きだった実は、
うん、はあ、高校の時から好きなプロレスラーの追っかけをしていたとのことでした。
マジか、
結構マジなやつ、
それだけでしたらプジョシですが、ただのプジョシではありませんでした。
プジョシ、プロレス女子、プジョシっていうの、
プジョシって言いますね、でも最近の方は。
そうなんだ、
うん、帰省で奥さんの実家に行った際にお宝を見せてもらいました。
はいはい。
それはなんとなんと、知る人ぞ知るあの流血で有名なアドブラザ・プッチャーからいただいた、取っ手にテーピングがしてある本人サイン付きのフォークではありませんか。
ブッチャーの
そうですね、アドブラザブッチャーですね。しかもそのフォークが本物である証拠として、
うん、
アドブラザブッチャーとのツーショット写真があるではありませんか。
昔の話だね、
本物や。
それも後楽園ホールみたいな感じの場所でした。
はい。
確かにアドブラザブッチャーからフォークを渡されている奥さんとの写真でした。今思えば、結婚してから本当の姿を見せるという反則技にあった僕でした。
なるほど、ね、そういうことか。結婚してから奥さんがガチのそのプジョ氏だったっていうことを知ったんだ。
声が小さくてね、
うん、
ちょっとかわいい奥さんだったにもかかわらず
そうそうそうそう、
プジョ氏だったんですね。
プロレス好きっていうね、
いうことだよね。
そうですね。
秘密にしてたのかな、それってね。たまたま、
まあ、たまたまじゃない。だってプロレス行ってそんなすごい、たまたま別に隠してるわけじゃないでしょ。
で、アドブラザブッチャーをウィキペディアであったんですけど、はいはいはい、聞いたんですけど、うん、ニックネームが黒い呪術師でしたね。
そうなんだ。
そう、プロレス界を代表する悪役レスラーの一人みたいですね。
ブッチャーは、うん、我々もね、多分世代としてはまあ知ってはいるけど、なんかでもそこまでなんだろう、何、黒い魔術師、
呪術師、
呪術師っていうの。すげえ体格あれなんだよね、あのでかいんだよね。
なんかそう、身長も書いてあったんですけど、うん、186センチの体重が150キロあるそうです。
そうなんですよ。そのブッチャーにちょっとこう声の小さめなその奥さんが実際に会って写真撮ってなんすか、フォーク、スプーン、なんか そういうのもらったんだ。
フォークをいただいたそうですね。フォーク、フォークですね。
なんでフォークなんですかね。
あ、フォークで相手の頭刺して流血させるみたいなことしてなかったっけ。
あ、
すごい、
なんかね、うん、ちょっとそう卑怯者的なキャラだよね。
あ、そうそうそう、うん、ヒールだからね。
そうだよね。
そうですよね。取っ手にテーピングがしてある本人サイン付きのフォークをいただいてるみたいなので、そうかもしれないですね。
はいはいはい、うん、これ面白い話ですね。
いや、これ面白いよ。でもあるよね、その、まあ、奥さんだったり彼女だったりさ、まあ、彼氏でも言うんだけど、まあ、付き合ってしばらくしたら親っていう趣味を持ってたってことはね、
その一面知らなかったよっていうことだよね。
そうそうそうそうそう。特に意外とね、女子でも格闘技好きな人多いもんね。
まあ、そうなんだよね。
あ、そうですよね、周りにもいますね。
でもどうなんですか、それってあの隠そうかなとか知られない方がいいなとかって思うんですか、女性的に。
ちょっと思うところはあると思います。やっぱ格闘技が好きっていう女子は結構強いイメージが
身
についちゃうかなと思うので、
はいはいはいはい、もしかしたら惹かれちゃうかなとかっていう心配があるのかな、もしかして、ね、
あると思いますよ。
なるほどね。
なんかのアーティストのファンとかだったらいいんだけどさ、格闘技ってなると ね、
うん、そうですね。
実はさ、一昔前にさ、アニメ見てますとかアニオタですっていうのちょっと言いづらいとこあったでしょ。一昔は
もうだいぶ前の話はそうだったよね。
そうそう、今でこそさ、そんなことなくてみんなアニメ見てたりするんだけどさ、昔アニメ見てんだって言えない時代あったじゃないですか。そういう気持ちと一緒であったんじゃないのかね、もしかしたらね。
ああ、
それをひょんなきっかけでこう本そんなんじゃ勝てねえみたいな本音が出ちゃったりとか。じゃあズバリコムさん、評価お願いします。
いや、もうこれはおかしい、おかしい、この話は
おかしい。
はい、
はい、じゃあキンクさん、おかしいゲットです。おめでとうございます。
お
めで
とうございます。
5お菓子ゲットすると、ソンサタオリジナルグッズ、ゲットになります。もうすぐ、5お菓子になりますんで、ぜひキミクさんまたお便りください。リスナーの皆さんもですね、ほんとちょっとした、小話、短いのでも結構です、お気軽にですね、ソンサタの方にお寄せください。ということで今週もそんな感じで、
サタデーナイト。
何か始まる。エレベーター用意小器具の島田電機製作所。
うさぎ屋の尾又です。靴職人さんの手作りの痛くない靴をたくさん作ってお待ち申し上げています。
職人さん手作りの痛くない女性の靴、うさぎ屋八王子店、横浜店、吉祥寺店、ぜひお越しください。
コムさん、どっかいい洋服屋知らない？
それだったら加藤洋品店で決まりでしょう。
加藤洋品店です。普通の日、普段のおしゃれを大切に、皆様のお越しをお待ちしております。加藤でした。
加藤洋品店、出張販売もやってます。
行ってみよう。
明るい家、明るい街、明るい未来を作りたい。
安全、安心、親切、丁寧。あなたの町の電気屋さん、小室家電サービス。
おい、助さん、これなんて読むかわかるかい？
ああ、八王子の八に蜜蜂の蜜だろ。
おうおうおうおう、蜂蜜かい？
でもさ、これ漢字が間違ってねえかい？
何言ってんだよ、八王子で採れた蜂蜜、これが八王子新名物の蜂蜜よ。
八王子の蜂に蜜蜂の蜜、八王子新名物の蜂蜜、お土産にどうぞ。サイコロ亭目之助がお届けしました。
エンディングのお時間です。
今週のそんな感じです。サデーナイトはいかがだったでしょうか。
番組では皆さんからのお便りを募集しております。
お便りはそんな感じでサデーナイト公式 LINE アカウントからお願いします。
皆さんからのお便りを待ってます。ということで今週もお相手は MC ケイト
DJ コムでした。
また来週、
さようなら。